改めてこんばんは。はい、今晩ご一緒に聖書の創世記というところに向かっていきましょう。今日初めて来てくださった、お二人ですね。はい、はい、よろしければお名前伺っても大丈夫ですか。下谷さん、はい、ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。あと林さんですね、はい、ようこそおいでくださいました。ご一緒に創世記の38章、読んでいきましょう。今日は私が読ませていただきますね。目で追いながら聖書の中に書いてある言葉です。今日もまた不思議な言葉なんですけど、読んでいきましょう。お読みします。その頃のことであった。ユダは兄弟たちから離れて下っていき、その名をヒラというアドラム人の近くで天幕を張った。そこでユダはあるカナン人でその名をシュアという人の娘を見初め、彼女をめとって彼女のところに入った。彼女は身ごもり男の子を産んだ。彼はその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はさらにまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女がシェラを産んだ時、彼はケジブにいた。ユダはその長子エルにタマルという妻を迎えた。しかしユダの長子エルは主を怒らせていたので、主は彼を殺した。それでユダはオナンに言った。あなたは兄嫁のところに入り、義弟としての務めを果たしなさい。そしてあなたの兄のために子孫を起こすようにしなさい。しかしオナンはその生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないために兄嫁のところに入ると地に流していた。彼のしたことは主を怒らせたので、主は彼をも殺した。そこでユダは嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまであなたの父の家でやもめのままでいなさいと言った。それはシェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。タマルは父の家に行き、そこに住むようになった。かなり日が経って、シュアの娘であったユダの妻が死んだ。その門が開けた時、ユダは羊の群れの毛を切るために、その友人でアドラム人のヒラと一緒にティムナへ登っていった。その時タマルに、ご覧、あなたの舅が羊の毛を切るためにティムナに登ってきていますよと告げるものがあった。それでタマルはヤモメの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをしてティムナへの道にあるエナイムの入り口に座っていた。それはシェレが成人したのに自分がその妻にされないのを知っていたからである。ユダは彼女を見た時、彼女が顔を覆っていたので遊女だと思い、道端の彼女のところに行き、さあ、あなたのところに入ろうと言った。彼はその女が自分の嫁だとは知らなかったからである。彼女は、私のところにお入りになれば何を私にくださいますかと言った。彼が、群れの中から子ヤギを送ろうと言うと、彼女はそれを送ってくださるまで何かお印をくださればと言った。それで彼が、印として何をあげようかと言うと、あなたの陰陽と紐とあなたが手にしている杖と答えた。そこで彼はそれを与えて彼女のところに入った。こうしてタマルは彼によって身ごもった。彼女は立ち去って、そのベールを外し、またヤモメの服を着た。ユダは彼女の手から印を取り戻そうと、アドラム人の友人に託して子ヤギを送ったが、彼はその女を見つけることができなかった。その友人はそこの人々に尋ねて、エナイムの道端にいた遊女はどこにいますかと言うと、彼らはここには遊女はいたことがないと答えた。それで彼はユダのところに帰ってきて言った。あの女は見つかりませんでした。あそこの人たちもここには遊女はいたことがないと言いました。ユダは言った。我々が笑い草にならないために、あの女にそのまま取らせておこう。私はこの通りこの子ヤギを送ったのに、あなたがあの女を見つけなかったのだから。約3ヶ月してユダに、あなたの嫁のタマルが売春をし、その上、お聞きください、 その売春によって身ごもっているのですと告げる者があった。そこでユダは言った、あの女を引き出して焼き殺せ。彼女が引き出された時、彼女は舅のところに使いをやり、これらの品々の持ち主によって私は身ごもったのですと言わせた。そしてまた彼女は言った、これらの陰陽と紐と杖とが誰のものかをお調べください。ユダはこれを見定めて言った、あの女は私よりも正しい。私が彼女に我が子シェラを与えなかったことによるものだ。それで彼は再び彼女を知ろうとはしなかった。彼女の出産の時になると、なんと双子がその体内にいた。出産の時一つの手が出てきたので、助産婦はそれをつかみ、その手に真っ赤な糸を結びつけていった。この子が最初に出てきたのです。しかしその子が手を引っ込めた時、もう一人の兄弟の方が出てきた。それで彼女は、あなたはなんであなたのために割り込むのですと言った。それでその名はペレツと呼ばれた。その後で真っ赤な糸をつけたもう一人の兄弟が出てきた。それでその名はゼラフと呼ばれた。お祈りします。天のお父様、どうかあなたの御言葉から私たちに語ってくださり、私たちが今日何を受け取るべきか教えてください。イエス様、あなたなしに私は何一つできませんが、こうして私たちを集めてくださいました。目に見えないけれども命の源であられるあなたがここにいてくださることを感謝します。イエス様、皆を呼んでお祈りします。アーメン。いやー、こんなことが聖書に書いてあるんです。どうです皆さん、これ読んで第一印象何を思いましたか。あの、質問したのでどうぞお答えくださって構いません。どう思いますこれ、正直に。なんか強烈な話ですよね。まあ、いろんな時代背景があります。これも今から約3500年ぐらい前の話ですね。3500年前というと日本の歴史はないんです。日本の歴史は、まあ、あの2870年とかって言ってますけども、おそらく学者は2000年ぐらいだろうと言っています。そのはるか昔です。その、ま、はるか前ですから、もう全然考え方とか生活様式が違いますよね。この頃、この聖書の背景となっている時代、あの、家計を絶やさない、名前を絶やさない、これ今でもあるんですけどね、日本でもあるんですけれども、その家計を絶やさないっていうことが非常に大切でした。で、この当時人は名字を持っていません。あの、生命の姓の方は持っていなくて名前だけでした。で、私はアキラっていう名前ですけれども、森アキラですけれども、森という姓は使われなかったんですね、この時代は。で、識別するためにアキラの父親がヒロシである、ヒロシの父親は種春であると。で、その父親は僕分かんない分かんないですけども、そのようにこうずっと何世代にもわたって父親、父親、その父親、またその父親っていうのをずっと覚えていたのが、ここに書かれてある人々なんです。で、ユダという人が出てきますけれども、ユダのお父さんはヤコブ、またの名をイスラエルと呼ばれました。そのヤコブの子孫が今イスラエルという国に住んでいるユダヤ人です。ユダヤ人だ、あの、イスラエルにはユダヤ人だけじゃなく住んでますけれども、ユダヤ人です。ヤコブのお父さんはイサク、イサクのお父さんはアブラハム、アブラハムのお父さんはテラというふうに名前が連ねられているんです。で、その家系、 で長男が受け継ぐべきなんですけれども、必ずしもずっと長男だというわけではないんですね。でとにかくその名前を受け継ぐ者にとって男の子が生まれるっていうのは大事だったわけです。それが背景にあります。このユダという人は、まあ遊牧民でした。テント生活をしていました。天幕を張ったというのは、天幕、テントに住んでいたということです。遊牧民として。そして年も年なので、一人地元の人、自分たちは移り住んできた人間たちですけれども、地元の人の娘さんを見て、で好きになり、目取って彼女のところに入った。結婚式を挙げ、まあ夫婦の営みをした。さらっと書いてあるんですけど、2節でユダは娘を見初めって書いてある。ここに至るまで、この聖書に出てくる人たちの、お嫁さん、まあアブラハムのお嫁さんはどのようにして結婚したか分かんないんですけども、そのアブラハムの子供イサクのお嫁さんは、お見合いだったんです。イサクが自分で選んだんじゃないです。でイサクの子のヤコブも、母親に言われて、地元、その住んでいた土地の人ではなく、自分たちの親族の中からお嫁さんを選びなさいと言って、そうして母親の親族のところに行って、で好きになった娘だけではなく、そのお姉さんともまた結婚をさせられてしまうという物語。まあ聖書は強烈ですよ。今の時代こんなことあったら大変だなっていうようなことがたくさん書いてあるんです。でここに至っては、まあとんでもないことが起こる。ユダが結婚して息子が3人生まれた。ところが長男は神様の怒りを買った。神様が怒るというのは恐ろしいことです。でとうとうこの長男エルは死んでしまいました。殺されてしまいました。で次男のオナン、このオナンはお父さんに言われて、長男エルの名前を絶やしてはならない、だから未亡人となったタマルのところに、まあ、自分が嫁いでいきなさい、そしてタマルが子供を産むようにしなさい。生まれた子供はエル、長男の子供になるというのがこの土地の習わしだった。オナンはそれが嫌だったとここに書いてあります。だから地に流していた。皆さん、ちょっと強烈な話ですが、オナニーという言葉は聞いたことはありますか？男性が自慰行為をすることです。このオナニーというのはここから来てるんです。オナンという人が地に流した。セックスはするけれど子供が生まれないようにした。まあ聖書は強烈ですよ。ありのままを書いている。そして神様はそのオナンをも打って死なせました。これは実は神様が定めた、神様が人間を作られたんですけれども、神様が人間を作られた時に神様は原則を定められました。でそれはたくさん子供を産むこと、人類が増えて地を満たすことでした。人間が住む場所は必ず人間が耕して、そしてまあ、作物を育てたりし、灌漑事業をしたりしますので、地が生きていきます。人間が住まないと砂漠になっていきます。荒れ地になっていきます。 今世界中の人口半分以上が大都市に住んでいますから、陸地が陸地の大きな部分が荒れ地になってるんです。砂漠になってるんです。もともと砂漠だったのではなくて、人間が住まなくなったので砂漠になっていったんですね。でこれはもう歴史的に地質学的に考古学的に明らかなんですけれども、いずれにしてもその神様が人間に埋めよ、増えよ、地を満たせと言われたことに対して人類はどのような行動をとってきたかというと、これが問題なんです。今も言われています。世界の人口は多すぎるという人たちがいます。世界の人口は多すぎるっていう人たち、皆さんどんな人たちかご存知ですか？知ってますか？世界の大富豪なんですよ。ビル・ゲイツとかっていう人が世界の3番目に金持ちだとかって言われてますね。すっごいお金持ちが人口が多すぎるって言ってんです。でそれがずっと何年か、まあ何十年かにわたって繰り返されてきたので、それが真実だと思われているんです。皆さん名前は知っていると思いますが、オバマっていう人がいました。大統領のだったオバマっていう人がいました。このオバマさんがあるインタビューに答えて言ってるんですね。ある事柄が本当ではなくても継続してそれを報道し続けるとやがて本当になるって言ってんです。考えたことありますか？ナチスドイツってのはみんな知ってますよね。ナチスドイツは何をしたんですか？僕が質問してきてどうぞ答えてください。ナチスド
イツはユダヤ、いっぱい殺す、
ユダヤ人をたくさん殺しましたね。600万人殺したと言われています。でもナチスドイツの指導者だったヒトラーは道路網を作ったんです。ドイツ中だけじゃなくてナチスドイツが占領したところに道路網を作ったんです。ノルウェーにまで行って道路を作ったんです。でヒトラーが作った道路網が今でも残っていて、それがアウトバーンっていうドイツの高速道路なんです。だから悪いことばっかりやってたってわけではないらしいんですね。でもそのユダヤ人のこと、ユダヤ人を600万人も殺したというのは、これは非常な悪です。それに対してドイツ国民がみんな賛成したんです。ユダヤ人は殺せ。どうしてそうなったか。ゲッペルスという将校がいました。ヒトラーの部下です。このゲッペルスは嘘も言い続けたら本当になるって言った最初の人なんです。はっきりと公に言う。そして彼はその嘘をずっと流し続けて、ユダヤ人が問題だ、ユダヤ人がお金を盗んでいる、我々を貧しくしていると言ってずっと言い続けた結果、ドイツ国民がそれを信じたんです。私たちは自分が聞いている何の気なしに耳に入ってくる、目に入ってくることを鵜呑みにすることは危険なんです。判断しなければいけないんですが、判断の材料がないと、判断する基準がないと判断できないですよね。判断の基準になるのが聖書の言葉なのです。人口は、世界の人口は多すぎるのではありません。世界の人口が多すぎるので飢饉が起こっている、食料が少なくなっているというのは嘘です。 食料は多くあって、まあ工業国と言われるところが開発途上国と呼ばれるところで食物を作らせて、それを安い値段で買い取り、作っている人たちはろくに食べるものもないまま安い給料で働かされているんです。そうやって買った食物を西側と呼ばれる工業国は有り余るほど食べて、自分たちは肥え太って文字通りですよ、肥満になり、そして残った食べ物を捨てているんです。皆さん知ってますよね、それね。食べるものがないんじゃないんですよ。食べるものが不公平に分配されているんです。人口が多いから食べるものがないのではありません。これは事実です。でも私たちはなんとなく、あ、世界の人口多すぎるんだ、減らさなきゃいけないんだ、どうやって減らすんですか。ビル・ゲイツは今から10年前に公の場で講義をしました。その中で彼は人口は減らさなければならない、私たちがうまくやったらワクチンなどを使うことによって世界の人口を 10% から 15% 減らすことができるって言ったんです。日本の大手の報道機関はそれを報道しないんですけど、ちゃんと YouTube でそれを見ることができます。私たちは聖書を読んで、この聖書の言葉をどう思うかは、まあ、人それぞれがある意味決めることなんですけれども、聖書の言葉を通して不思議と思われ、こんなことがあっていいんだろうかと思われることを通しても、実は神様は人間にメッセージを語っておられます。神様が人間のために用意された原則に従ったら、人間は豊かに生きていけるのです。神様が言われたように、産めよ増えよ地を満たせ地を従えよという言葉に人間が従っていたら、世界中で荒野はなくなる、砂漠はなくなって、どこに行っても緑が豊かになり、食べるものは十分に備えられ、人々は大都市の中でストレスに明け暮れながら、病気になりながら生活する必要がなくなるんです。精神衛生も体の健康も優れたものとなり、人生は豊かに過ごすことができるのです。でも現実はというと、どこかの誰かが決めたお金というシステムによって全てのことが支配され、そのお金によって人間が奴隷にされている状態です。そのシステムを変えることはできないんだと私は思います。聖書はそういうシステムを変えなさいとは言っていません。でも聖書を通して、今日の箇所もそうですけれども、間接的に神様が語っておられるのは、神様が定められた原則に従いなさいということです。そうしなければ自分の身を滅ぼすことになる。ユダという人は自分の子供が二人とも神様を怒らせて死んでしまったのを見て、三番目の子供が死んでしまったらどうしようと思いました。また父親なら当然ですわ、当然そう思います。でしきたり、まあ、原則だったあの長男のお嫁さんタマルさんが次男によって子供を設けることもできなくなり、三男が子供を設けなきゃいけないんですけれども、お父さんのユダはこのシェラも死んでしまわないようにとタマルさんを裏切ったのです。タマルさんにシェラが成人したらシェラと結婚しなさいと言ったにもかかわらず、彼はそれをしなかった。 そこでタマルさんは一計を案じて遊女売春婦のふりをしてユダ自分の衆徒と関係を持ち、そして妊娠します。この時代不倫した者は殺されるというのは決まりでした。でもタマルさんはまあ賢い人だったっていうことが言えますね。でこの人によって私はこう儲けました。それに対してユダは一言も返す言葉がなく、でタマルさんと結婚することはもちろんしなかったんですけれども、自分が間違っていたことを認めました。そして子供が生まれ、子供が生まれるとき双子だった。私も子供がいますけど、双子の子供の一人が手を出した。お母さんの賛同から手を出した。ところがその手を引っ込めた。どうやら双子が争ってるわけです。そのね、胎児、お腹の中にいる赤ちゃんは人間です。立派な人間です。そして自分の意思を持っています。まあ、今の時代、それが大変な議論をいくつかの国、たくさんの国で醸し出していますけど、私には神様が設けられた秩序に反対することとしか思えません。いずれにしてもこのタマルさんのお腹に宿った子供は双子で、そして兄と弟、まあ、どっちが先に出るかということで決まるわけですけれども、兄と弟がどうやら争った。弟になるべきものが自分で出ようとして先に出てきた。でも兄が手を出したので、その手に糸をつけ、そして兄と弟とを見分けることができた。皆さん、今双子が生まれたらどっちがお兄さんになるか知ってます？一時期ね、後から生まれた方がお兄さんになったんですよ。そうなんです。どっから来たのか、僕はどうやら聖書だろうなと思ってるんですよ。まあ聖書は、まあ人が自分で好きか嫌いかは全く別にして、実は聖書が世界中の原則になってきたんです。世界中の国々の法律のモデルは聖書なんです。そればかりではなく、私たちが本当に謙遜になって聖書の言葉を読んでいくと、この聖書を通して語っておられる神様のメッセージ、神様からのメッセージは私たち人間にとって最高の基準なんです。私は13歳で洗礼を授けていただいて、その頃聖書を読んでもさっぱり分かりませんでした。いやいや、心に響くことはたくさんあったんですよ。でもいろんな、例えばこういうような歌詞を読むと分かんなくなって、何なんだろうなこれはと思っていました。でも時間が経てば経つほどこれだけは分かるようになりました。私が理解できることは本当にちっぽけなんだ。私が理解できることはほんのわずかでしかないんだ。そのほんのわずかな理解で私が聖書はおかしいと言ったとしたら、私がおかしいんです。3500年続いている聖書の言葉がおかしいという私がおかしいんです。私たち人間に必要なのは謙遜になることです。謙遜になって自分は自分の人生すらもちゃんと管理できないのに、どうして神様がいないとか聖書が間違っているとか言えるだろうか、もしそういう人がいたらですよ、どうしてそんなことが言えるだろうかと自分に問いかけるだけで状況は変わります。実は ここに書いてある出来事、ほら事実、現実に起こったことですが、それを新約聖書マタイの福音書の一章というところで引用されているんです。マタイの福音書一章というところには、神様が人間人類のどうすることもできない自己中心によって死の道、滅びる道を生きている人類のために、神様がご自分の一人子、御子イエス様を使わせてくださったというメッセージが聖書の中で福音と呼ばれているものなんですけれども、そのイエス様がどういう血筋から生まれてきたかっていうことの中にこの記録が入ってるんです。イエス様の先祖にユダがいて、ユダはタマルによるペレスの父って書いてあるんです。とんでもない不倫と言っていいのか何と言っていいのかわからないような状況から生まれてきた、それがイエス様、人類の救い主、神様の御子が人間となって生まれてくださる血筋の中に入っているんです。神様にはそんなことしなくてもよかったんですよね。神様はそういうことを全部外すことはできたはずなんですよ。でもなぜそういうことを神様が許可されたのか、なぜそれをあえて聖書が書いているのか、どうしたと思いますか。それは人間がいかに罪深いかということをはっきりと示すと同時に、どんなに罪深い人間であっても神様が尊い存在としてその人間を救い出そうとしておられるので、その罪深い人間の中に神様ご自身が来てくださったということを表しているんです。どっかで大邸宅に住みながら人間が多すぎるとか言っていて、こうやったら少なくなるとかって言ってるのとは違って、神様は人間の問題である、その根本的な問題の解決のためにご自分が人間となって来てくださったというのが聖書が言う福音、それを英語でゴスペルって言うんです。ゴスペルっていうのは歌じゃないんですよ、福音なんです。神様が人間のどうすることもできない、自分では救うことができない、変えることもできない、もう滅びるしかない人間を滅びないように、豊かに生きるように、いつまでも生きるようにするために、神様ご自身が汚れてどうすることもできない罪にまみれた人間とな、人間の世界に来てくださった。そして人間の一番の問題、人間を滅びに至らせる原因、聖書がそれを罪と呼んでいます。これは犯罪という意味ではありません。聖書が呼んでいる罪というのは究極の自己中心です。何でも自分の判断で全部決めたい、自分の判断で人を非難することも構わない、自分には優しい、人には厳しい、私は一番大事なものだ、私の思いを思い通りすることが一番幸せなことなのだという勘違いをしている人間のその思いが戦争を引き起こし、争いを引き起こし、人類の中に殺人や犯罪を引き起こしているわけです。それを救う道は神様にしかなかった。で、神様はその人類を救うためにイエス様を使わせてくださいました。これは私たちが目で見たり、実際にそれが起こっている場にいたりすることができない、ずっと前の起こったことなんです。2000年前に、2000年以上前に起こったことなんです。でもだからといって私たちに関係がないのではありません。神様は生きておられて、神様は永遠です。神様が永遠でなかったらそれは神様ではないんです。 神様が神様だというのは、神様がご自分で存在しておられ、誰からも作られたのではない。そして神様が神様だということは、神様が時間を超越し空間を超越しているということです。時間に縛られていない。私たち人間は時間と空間に縛られていますから、時間と空間に縛られない世界を想像できないはずです。私にはできません。できる人がいたらちょっと話をしてみたいなと思うんですけども、まあそれはできないですよ。自分の限界を超えています。時間も空間も超えた神様がおられるということは、神様にとって昨日今日明日という区別はないということです。神様は何でもご存知です。私たちの生まれる前から私たちのことを知っていると聖書もある箇所には書いてあります。その上で神様はどんな人間もかけがえがない存在だ、尊い存在だと語っていてくださるのです。私の両親は私が5歳の時に正式に離婚しました。ですから私は5歳の時から親と一緒に住んでないんです。母親も父親も、父親はもうずっと離れていきました。母親も別の町に行きましたので、そういう環境っていうのは子供には決して良くないんですよね。でどんな結果になるのかっていうのは人それぞれに微妙な違いはあるとは思うんですけども、私はそれを身をもって体験してきたので、いくつかのことは共通しているように思っています。つまり両親が自分を大切に思っているということを感じ取れないで子供が育っていくと、まずね、自信がなくなりますね。自分に対する安心感がなくなります。自分が自分でいていいんだって思いを持てないんです。そして何をやってもこれでいいんだと思えないんです。むしろ自分は何をやってもダメではないかという不安をいつも持ってるんです。まあ、みんながみんなそうなのかどうかは分かりませんが、私はそうでした。人間はみんな自分が生きていることはかけがえがない尊いことなのだと思うことが必要なんです。思うだけじゃない、それを感じて確信することが必要なんです。しかしそれがなくなってしまっている世界が私たちの周りに、私たちを取り囲んでいる、いや私もそういう中に生きているかもしれません。それこそが失われた姿なんです。自分が本当はどれほど尊い存在なのかがわからないということは失われているっていう状態なんです。どんな人も失われたままで生きていくことは神様は願われないので、イエス様が来てくださった、目には見えないけれどこのイエス様が生きておられる、そしてイエス様と呼ぶものは分かる分からないじゃない、理解するとかしないじゃないです。とにかくイエス様と心から呼び求める人は必ずイエス様が自分のことを全部受け止めていてくださるということを心の深いところで確かめることができます。神様にとって自分はかけがえがない存在なのだということを必ず知ることができます。私は13歳で洗礼を授けていただきましたけど、その時には分かりませんでした。時間がかかりました。神様が時間をかけたっていうよりも私に時間が必要だったんです。でも神様は無理はなさない、必ず私たち一人一人に一番必要で一番素晴らしいことをしてくださるお方です。 私はその証人の一人です。イエス様を呼び求めるという言葉を私たち教会は使いますけれども、イエス様どうか私を助けてください、私の心を満たしてくださいという人は必ずイエス様がそれをしてくださいます。それを受け止めた人生は動かなくなります。動じなくなります。私は非常に臆病で恐れやすいものです、性質的には。でもイエス様によってあんまり動じなくなりましたと自分では思っています。人の目から見てどうか分かりませんけどね。これは人生の力です。イエス様は生きておられるので、いつどんな時でも私があなたがイエス様と呼ぶ時、イエス様そこにいてあなたの声を、心の叫びを聞いていてくださいます。そしてあなたの人生、あなたの心で何が必要であるかを一番よく知っておられるのは、実は目には見えない、あなたが会ったこともない、声を聞いたこともない、手で触れたこともないけれど、そこにいてくださるイエス様です。このイエス様がおられるので、この教会の建物は存在しているんです。そうでなかったらここはパチンコ屋だったんです。私たちはパチンコ屋だった建物を買い取って、でこんな風に使わせてもらっていますが、まあ人が何と言おうが、これ私には奇跡なんです。本当にこのような建物を買い取るなんていうのは、私たちほんの小さな群れにはできないことのはずだったんです。でも神様はそれをしてください。一人一人クリスチャンと呼ばれるイエス様とつながっている人たちの人生は、それぞれに奇跡のストーリーがあります。あなたももしイエス様につながっていなければ、今日にでも今すぐにでもイエス様とつながることができます。そしてあなたの頑張りではなく、誰かがあなたをそうするのではなく、イエス様によってあなたも奇跡のストーリーを体験することができます。聖書は人間の罪深さを包み隠すことなく赤裸々に描いています。だからこそ聖書は信頼できるのです。綺麗事で塗り尽くされた作り話ではなく、現実に起こっている人間の姿が書かれていて、その自分は本当は救いようがない、どうすることもできない人間だというところに神様が入ってきてくださって、人を内側から変えてくださるというメッセージを、私たちは聖書全体を通して見ていっているのです。改めてイエス様に向かいましょう。改めてイエス様に祈りを捧げましょう。改めてイエス様を信じましょう。イエス様は神様なのに、私たち人間のために死んでくださったお方です。そして蘇ったお方です。これは理屈では無理です。もし皆さんの中で、まあ、イエス様を信じるとかっていうのは非科学的だと思っている方がいらっしゃったら、どうぞ考え直してください。科学はあなたがなぜ存在しているかを説明できないからです。ご存知ですか？人間が人間として生きていること自体非科学的なんです。非科学的だから現実ではないというのは間違いです。現実は非科学的なことがたくさん起こるんです。皆さん恋をしたことがある人ほとんどだと思いますけど、恋をするっていうほど非科学的なことはないんじゃないですか。どうして人を好きになるんですか。苦しい思いをしながらどうして好きになるんですか。人間は神様によって作られたのです。 ですから人間は科学を超えているにもかかわらず、人間が作り出した体系、自分の理解の中に自然の現象を何とか収めようとする、いわゆる科学によって人間を説明しようとするのは間違いです。不可能です。あなたの心をどんな科学が本当に分かるっていうんでしょうか。分かりませんよ、そんなのは。たとえ AI でも分かりません。知っているのは神様です。謙遜になってイエス様と呼びましょう。イエス様、どうかあなたが生きておられることを私に教えてください、示してくださいと祈りをお勧めします。私の妹が札幌に一人いますけど、釧路にもいるんですけど、札幌にいる妹は18歳19歳の時にいろんな人からイエス様信じましょうって言われて、もう嫌になってしまい、でお祈りしたんだそうです。神様、あなたがいるとは信じません、でもいるなら私に示してください。そうしてイエス様が私の妹に現れてくださったんですね。その18歳だった妹も今75歳ですから、ね、ずっとそのイエス様につながっています。イエス様を求めていきましょう。お祈りします。天の父様、あなたが私たちをこうして集めてくださって感謝します。御言葉の中にあるように、聖書に書かれてある通り、本当に人間はどうしようもなく自分勝手であり、あなたが罪と呼んでいるものによって縛られ、自分の自分らしさを生きることができず、命ではなくて死に向かっているような者たちですが、その私たちのために人間となって来てくださったイエス様、ありがとうございます。どうかここにいる一人残らずがイエス様、あなたとつながり、あなたの愛の力、全能の力によって、必要な悪の克服、問題の克服をあなたによって経験させていただきますように、そしてあなたが与えてくださる豊かな命を自分で体験することができますように、今ご聖霊様が働いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。Oh.